正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月31日とうとう8月最終日、月曜日午後1時を回りました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
ね
え、8月終わり9月、
なんかもう今年もなんかねこう見えてきましたね。
まだちょっとね、やり残したこととかまだスタートしてないような感覚も僕はちょっとありますけどね。
私もです。
これしてこれしてこの仕事をしてここに取材行って、
はい、
全然できてないじゃない
みたいな。だってねこの番組でもね一緒に取材に行きたいところ、はい、方がいらっしゃるんですが、ね、まだ行けてない。
いやもう本当に変な年になってしまいましたら、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。ちなみに今日8月31日なんですが、
はい、
野菜の日だそうですよ。
あ、そうなんですか。
野菜の良さを見直してもらいましょうということで、1983年に、生花関係の9団体が制定したというふうに書いておりました。
なるほど、いろんな日があるんですね、いやでも野菜はもう私も大好きですし、こういろいろ夏野菜ってねたくさんあるのでね、
そう、
もう野菜をたくさん食べたいなと思いますが、
葉っぱもの青いものは体をよく冷やしてくれたりとかね、逆にこう根菜ものは体温めてくれたりとか、
はい、
今日は野菜のということで、
はい、
なぜ今日この話をするかというと、実はレジ袋のお話を今日は、
はい、
これがですね私ではなくて荻野さんが、ね、ちょっと調べてくれました。本当にありがとうございます。
いえもうまだまだ未熟ですが、もうでも
ね、さすが主婦
主婦、はい、さすがと言っていただけたので、もうね奥が深いですねこの問題も。いろんなことが出てきましたので、今日はまずその中の一部になるかもしれませんが、この私たち身近なレジ袋、ね、どこに行っても皆さんねもう経験されてる有料化が始まりましたっていうことからの、もう1ヶ月以上経ったんですけどね、その話をちょっとお伝えしたいなと思います。
私もじゃあお聞きしたいと思いますよろしくお願いします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、ということで今日は、荻野大先生リポートの、
やめてやめてください、もう正木さんハードル上げたり、もう引き上げたり、
レジ袋のね、はい、ことについて、レジ袋有料化になりましたね。
そうですよね。
もともと僕もやっぱり買い物も行きますし、コンビニにも行きますし、
そうですか、
結構影響大きいんですが、実際これは効果があるのかどうなのか、どういう目的なのか、いろいろ僕もね興味がありますので。
そうですか。じゃあもうぜひね、もう早速ちょっと皆さんにご報告をしながらですね、
はい、
お伝えしていきたいんですが、
はい、
まず今年の7月1日からですね、レジ袋有料化がスタートしたというのは、もう身近なことなのでご存知の方はほとんどだと思いますけれども、はい、まあそれをねどんな風に感じていらっしゃるでしょうかというところなんですけれども、まあこの有料化になった流れなんですけれども、はい、経済産業省からのお知らせとかでね、皆さんご存知な方もいらっしゃるかもしれませんが、プラスチックが、まあ、短期間で経済社会に浸透し、我々の生活に利便性と恩恵をもたらしてきた一方で、資源廃棄物制約や海洋ゴミ問題、これも大きいですよね、で地球温暖化といった地球規模の課題が深刻さを増していますと。こうした背景を踏まえて、プラスチックの過剰な使用の抑制を進めていくための取り組みの一環として、プラスチック製の買い物袋、これもちょっとねチェックするとこなんですが、この有料化を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すため、容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律というのがありまして、まあ、これ容器包装リサイクル法ということでね、皆さんご存知だと思いますが、この枠組みを基本として令和元年12月27日、昨年ですが、小売業に属する事業を 行うものの、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令なんていうことで改正がありました。それこの改正によって小売業に属する事業を行う事業者の皆様に、商品の販売に際して消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋を有料で提供することにより、プラスチック製買い物袋の排出抑制を促進することとなりますということで、今年7月1日から全国で一斉に、ね、やっぱプラスチック製買い物袋、まあレジ袋ですね、これを有料化開始ということに至ったわけなんですね。国の政策としてね、
国の政策としてこれが国民に対してどうぞやってくださいねという、はいはい、
そうなんですね。まあ、本当にまあプラスチックのね、あのゴミ問題、まあ海洋ゴミ問題というのはあの深刻だというのは、この番組でもねお届けあのしているように、環境に大きな被害を与えている現状があります。でこれはあの環境省の調査によっても、2050年にはプラスチックゴミの量が魚の総量を超えるとまで言われているんですね、予想として。またそれらのプラスチックゴミを食べた魚を食べてしまうのは私たち人間ですよね。なので人体への影響もあるかと思われるので、まあ、このレジ袋有料化という政策は環境問題に大きなインパクトも与えてくれるという考えもあるわけなんですよ。
何か使うことを抑制しましょう、ここに行くのをなるべくやめましょう、それを進めるにあたって、例えば今回の有料にしますとかね、なんだろうな、その例えばある、場所に入るのに入場料を高くしますと、そしたら行く人が減るでしょうという有料化、またお金をちょっと、行くにはかかってしまうというやり方があるじゃないですか、でそれって僕はどうなのかなってたまに思う時がありまして
なるほどなるほど、はい、
でも欲しいものは欲しい、行きたいところには行きたい、それを抑制されるために高い、対価が必要だ、まあ、多分抑制はされるでしょうけども、やり方としてどうなのかって常々僕は疑問に思っていますが、
これもねでも本当にそうなんです、ダメって言ってなくて、まあ、有料化ですのでね、レジ袋、いわゆるプラスチック製の買い物袋が、あの目的はあくまでもこのレジ袋削減なんですけれども、あのプラスチック製のゴミ袋、まあ、これプラスチック全体のゴミを削減につながるかどうかも含めてはかなり疑問の声も、で正木さんのような考えも、
ね、言われてますよね、
あるんですよね。
レジ袋に使われるプラスチックなんて、他の製品に作るプラスチックに比べたら全然量少ないじゃないかと、
ね、
効果ないんじゃないかと言われてますよね、
はい、なんですけれども、あの経済産業省のホームページではね、レジ袋有料化の目的について、普段何気にもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えて、考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとするという、そういう意識に向けた提案だよということをおっしゃってるんですね、はい、だからレジ袋を有料化することで、レジ袋が削減できればプラスチックゴミは減るだろうとは思っていないですというのは公言なさってるんですけれども、
でもこの削減はいいことですよね、レジ袋ね。
そうですね、まあ、一応スタートしまして、皆さんどう思ってらっしゃるかなっていうところなんですけれども、もう完全に紙袋の方を土に還るものとして、あの有料化になってないものをどんどん推進して出されてるお店もあります。やっぱりそれがなんていうんですか、ホスピタリティというか、あのお客様に対するおもてなしと考えるのか、またはバイオマス25% のレジ袋は無料という、ちょっと本当にプラスチック製でないもの以外の、ちょっとこうそんなに環境に悪くないんじゃないかと言われるような素材をあの使っているものに関しては無料ですとかね。
バイオマスプラスチック、
あのこれね、そうなんです、あのスーパーによってはちゃんと土に還るようなものであれば、
環境に優しいものを使ったレジ袋っていうのがあるんですね。
そんなのもあったりするんですね。
それは規制外、
規制外なんです、
有料ではなくて
ないんです、なのでその辺がそれでいいのかどうかもあるんですよ。
確かに、
あるんですが、まあ、あの一応有料化になっているものはプラスチック製買い物袋、それも取っ手がついてるやつというふうになるんですね、
そうやって考えるとやっぱり りこう意識、いかに意識を、うん、あの皆さんに持っていただいてっていう、そういう方針なんでしょうかね、
うん、そうなんですよ、うん、まあ、こんな風にですね、まあ、あのまだまだこう掘り下げればいろんなことがあるんですけれども、うん、ちょっとレジ袋について皆さんに、ね、お話しさせていただきましたが、うん、この後はですねちょっと曲を挟んでからは、はい、今あのコロナ禍の中でのこういうレジ袋、まあ、プラスチック製のものを扱うことって、うん、あの減ったか増えたかでいうとどうですか、正木さん。
減らないんじゃないかな
ですよ、ね、
っていう気はします、
はい、その辺も踏まえてちょっとまたお話できたらなと思います、
うん、はいはい、ではここで1曲お届けしましょう、
はい、ザ・ローリングストーンズで悲しみのアンジー。ローリングストーンズで悲しみのアンジーをお届けしました、
はいはい、今日の地球にいいことはですね、はい、ゴミ袋レジ袋有料化のお話なんですが、はい、なかなか減るかなっていう疑問を抱きながら荻野さんのお話を伺ってるんですが、はい、で特に今年は新型コロナウイルスの感染拡大があって、はい、その今まで想定外の影響が、はい、いろいろ出てきてるみたいですね。
そうなんです、うん、まあ、まさに本当にコロナ禍においては、うん、正木さん逆に増えてるんですね。かなり増えてると言います、
プラスチックゴミ、
プラスチックゴミですね、プラスチック製品の需要拡大になってるというのは、うん、もうまずあのマスク、うん、これほとんどプラスチック製って言われています。
紙じゃないんですよあれ、うん、化学繊維というかもともとはプラスチックですよね。
そうなんですよ、うん、はい、もう最近ね手作りのものとか私も今日あの、ね、いただいたあの布製のものとかしてますけれども、はい、まあ、こういうマスクもほとんどまあプラスチック製、そしてフェイスシールドとかね、あ、まあ、あの、まあ、透明なこういうあの今スタジオにもありますついたて
アクリル板であるとか、
ね、うん、まあ、じっきりであるとか、うん、っていう、まあ、医療用の機材とかも含めてコロナ禍においてはかなり膨大に増えてるというのがあります。で、まあ、今回はレジ袋そのプラスチック製ではありますが買い物袋に特化してお届けするべしなんですけれども、まあ、目的はやっぱりプラスチック製のものを製品をあの少しでも少なくするという目的もありますのでね、 3R という言葉がありますよね。リデュース、袋いりませんっていうようなこともリデュースなんですが、それでまたリユース、まあ、一回ね使ったものを使い直す ます、はい、でリサイクル、それをまた何かの形に変えて使うというような、はい、その一環としてそのレジ袋の有料化っていうのもスタートされたので、うん、市場をまあちょっとねいろいろ調べてみますと、うん、まあ、このコロナ禍においてはどちらかというとどんどん増えてきてますというのがプラスチック製品であって、うんうん、
レストランに、ね、はい、行くのをちょっと控えよう、
そう
テイクアウトしましょう、
そうなんですよ、
これテイクアウトする容器が、はい、あれこれもしかしてプラスチックじゃないかとか ねありますよね、は
い、たまによく考えていらっしゃるところでね、うん、本当に容器をね、まあこれは燃やせるなとかっていうのもあったり、うん、ね、あるんですけれども、うん、ほとんどがやっぱりプラスチック製の容器で、それが一体何年続くのかと思うと、うん、膨大な量になるんではないかと言われています。
特に紙のね、マスクというのはあれ使い切りというかね、はい、リユースできないものですもん ねということはどこかに捨てられてるわけです。聞くところによると海の中には結構マスクが落ちてますよとかね、これもなんかどっかでその回収する運動というのかな、しないとダメですよね。
そうですね、うん、もうまさにこれは社会問題になるくらい、プラスチックごみというのは減るどころか、うん、もうコロナ禍においては増え続けてるわけですよね、
うん、そっちに意識はちょっと行く余裕がないというのが現状かもしれないですね、
まあ、実際使われているもののマイバッグというね、はい、ものを進めてくださってるところもいっぱいありますけれども、うん、まあ番組でも本当に協力いただいている企業さんよく考えてくださってまして、うん、まさきさんもよくご存知ですけれども、はい、イオンリテールさんも、
うん、
はい、マイバッグいろんな種類出されてますよね。
あ、マイバッグね、
はい、これがぜひね皆さんもやっぱりレジ袋をこのもう使わないいりませんよということが実際にプラスチックごみをプラスチック製品を使わない、まあ、減らすことになってるかどうかっていうのは疑問の声が多くと思いますし、私がリサーチした上でもなかなか難しいところはあるんですけれども、うん、今回はプラスチックごみを、まあ、削減するのではなく国民の意識を変えたいんだという経済産業省の方もおっしゃるようにですね、まあ、国の政策というか提案というのもやっぱり意識の問題だなというのは感じたんです、すごく、うん、だからそう思えばやっぱりまあマイバッグ、マイボトルを持つようにですね、マイバッグを持ってそれを習慣にする意識を変えていくっていうのが私はいいのかなと思いました、うん、
正直言いますと、うん、僕の今の普通の生活の中では、うん、まだね意識がちゃんと確立されてないです、
は
い、
あ、そうです
か。というのもその、うん、コンビニ行ってねお昼ご飯買おうって言って、はい、財布持っていくけど、うん、やっぱりね商品を入れる袋を持ってでなかったり、車と行ったとしても車に乗っけてないとかね、
はい、
あどうしようってなって、この前コンビニで温めますか、
うんうん、
じゃあお願いします、めっちゃ暑いんですよ、
暑いですよ、
だから手で持って帰ろうと思ってもちょっとこうね、うん、持てないぐらいの暑さだったりとかですね、
はい、
でもこれを何回か経験するとコンビニ車止めて、財布持つ、それプラスやっぱり、マイバッグ持っていく、これは習慣になってくるっていうのはこれはいいことですよね。
ね、それは本当そう思います、うん、それでたくさんそういうものを、うん、扱っていらっしゃるところもあるので、うん、まあ、その中でもイオンリテールさんもとっても素敵な、今日は写真付きで、はい、持ってまいりましたが、結構種類があってね、うん、で大きさもいろいろなんです。で意外と安価なものなので、うん、まあ、一つ買っておくと、まあ、軽いものですしね、今よく考えていらっしゃるんですよね、ちょっと保冷用のバッグになってたりとか、
そうそう、保冷っていうのは大事ですよね、確かに、
こういうものをね、まあ、常備していただいて、どっか出るってなったらもう、マイバッグみたいなね意識になってもらって、うん、持っていただくのはいいんじゃないかなと思うんですね、うん、はい、
一つだけ、
うん、
このマイバッグエコバッグと言われるの今世の中にたくさんあってね、雑貨屋さんでも本当にいろんな種類の可愛らしいのからね、ちょっとかっこいいものまであるんですけど、そのバッグが何でできているかはしっかりと考えてください。
それね、うん、本当そうです。スーパーによってもちゃんと書いてあります、うん、でなぜこれが無料なのか、なぜこれが有料なのかっていうぐらい、うん、ちゃんと何で作られてるかっていうのが書かれてますので、
もしそれがプラスチック由来のものだったら、それを分かった上で購入していただいて、
はい、
リユースとか考える、 長く使うとかね、
はい、
ちょっと懸念されるのは本当に薄くてそのすごい携帯に便利な、バッグって今たくさん出てるじゃないですか。
折りたたんでね。
でそういうのって、はい、ちょっとしたその粗品みたいな形でいただいたりすることがあって、
あります、はい、
正直言ってこれ使うかなっていうのが世の中にバーってこう今蔓延してるような気がするんですよ。
あ、そうですよね。で
これはちょっと考えなきゃいけないなと思いますけどね。
本当ですね、うん、そういうのもあげるって言われてもいらないっていうぐらいの気持ちを持ってね、
お付き合いがね大変ですよそれも ね、 だけどね、
はい、まあ、本当にイオンリテールさん、またこの番組にもね協賛いただいてますパタゴニアさんでもすごく意識高くねいろんな取り組みをされていますので、はい、またその辺は企業さんの皆さんホームページなどもね見ていただくと分かると思います、
うん、一生懸命取り組んでいらっしゃる企業もあれば、なんとなく世の中の流れに乗ってる企業もあります、
うん、ありますよね。
これはだからしっかり僕らが、ね、見定めないといけないですよね。
そうですね、うん、何か意識が生まれた時にその意識を大事にしていただいて、皆さんぜひ本当にその辺の商品の何でできているかっていうところから見ていただいて、うん、またそれに取り組んでる企業を見ていただいて、そしてその意識が変わればきっとゴミはプラスチック製のものも、うん、全てのゴミも少なくなってより良い地球になるんじゃないかなと思いますね、
はい、ありがとうございました、はい、すごくお勉強になりました今日は、はい、ラジオ聴きの皆さんもねご感想などあればねぜひぜひ番組の方にお便りいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
この番組ではね皆さんからお便りをねどしどしお寄せください。お待ちしております、
はい、
コメントいただいて、で毎月月ごとにねプレゼントもね差し上げますので、
はい、
お願いします。
はい、おはぎお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せくださいね。お待ちしています、
はい、たくさんね、はい、今日もいただきましたね、
そうなんですよ、はい、毎週毎週ねまさきさん嬉しいですね、うん、ちょっとねメッセージ一つ読ませていただきますとですね、はい、梅雨が終わったと思ったら暑くて暑くて、これは毎年毎年どんどん暑くなってきています。実感、雨もひどいし風も強いし地球が怒ってるなんていただきました。マーブルさんいつもありがとうございます。ね、その他ですね、ラジオネームハッピーさんありがとうございます。コロナ禍で大変な夏ですが体調気をつけて頑張ってください、 とかね、
頑張ります、
アセットマネージャーズさんもいつもありがとうございます、はい、またメッセージね読ませていただきますね。ラジオネームはかすみそうさんからもいただきましたし、ちょっと初めての方でしょうか、ペンネームとかいただきました、近藤勇足さんという方からもいただいてます。
大
阪市西成区からねいただきましたね、ありがとうございます。町会長されてるそうです。はい、その他にもですねラジオネームがないですね、井上さんとかありがとうございます。本当にたくさんのメッセージを毎週毎週ありがとうございます。奈良の方からもいただいておりますしね、すごいです。
まさきさん中には本当にこうすごく勉強されたね、内容もあったりしますので、この番組でもですねいくつかこのね、はい、お便りの中からね、
はい、
テーマを取り上げることも考えてますので、
はい、
ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。